リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず第63回。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お送りしますのはトマト屋と
コマシーと
ヨーヨーです。
はい、2016年最初の収録となります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、配信は2本目になるのかな。
そうですね。
年越したね。
ね、なんやかんやありまして、
はい、
完全に前回の62回はあのラストに良いお年を的な感じで終わってましたかね。
そうだよ。だってさ、トマト屋さんが編集して配信するのを見越してさ、ちょっと早めに収録したんだよね、あの時ね。
そうだね。
そう、最近ちょっとね、編集のペースが落ちてたので、まあ、2週間あれば大丈夫だろうと思って、
うん、
年末、結構、あの、2、3日バッバッと、あの、編集時間が取れたので、あと一歩で編集終わるっていうところで、謎の高熱に見舞われました。
謎の高熱。
突然、久々に38度とか9度とか見ましたね。
あららららららら。
はい。なんか季節の変わり目に、あの、たまに1回ぐらいやっちゃうんですけどもね。番組なんとか無事に配信してから、いろいろメールもいただきまして、こちらのね、紹介もしたいなと思いつつ、今日は私トマト屋が喋りたいことをバーッと喋らせていただこうかなと思っております。
はい、
今回のお題はなんとノマド。
おう、
うん、
まあノマドって言葉も久々に聞いた感じしませんか。まあ、
そうだね。え、これ何、スタバの話とかするの今から。
外で仕事する系。
それはあのね、あのツイッターとかにいるあの大ちゃんって人が MacBook Air を持ってスタバに行く話とかでしょ。
ドヤ顔する話。ね、
彼別に仕事はしてないだろ。
そうだね、ツイッターをただ見るだけの。
サファリ開いて閉じて、Google Chrome 開いて閉じての繰り返しでしょ。
っていう、なんというか、いわゆるあの、ノマドワーカーなんていうか、遊牧民って意味でしたっけな、あれはね。
はいはいはい。
そういうものではなくてですね、ノマドという、まあサービスというか、
はい、
まあスマートフォンのアプリというか、ちょっとそちらの、まあ紹介っていうのかな、していこうと思うんですが、
はい。
今これ収録しますのが2月。
うん。
2月、もう新年度目前ですね。3月、4月とくれば。
年度末ですよ。
年度末ですね。
年度末が来て。
ごめん、先に聞いておくよ。はい、配信はいつだい？
配信はもちろん2月中。
自信なくなってんだよ。2月も始まって3日の今日は節分ですからね。
2月中。
2月中。あ、でも2月中には行くね。
そうですね。あの、できればこの話題はもっと早いタイミングも、なんだったら2015年の年末に本当は喋っとくような内容だったかなと僕の中では思ってるんですけども、はいはい、ですね、引っ越しの話。
お、
まあ、もっと言えばこう、新しい部屋探し、賃貸とかの、自分の住居を変えましょうっていう方に向けて今日は配信をしていきたいと思います。僕初めて、ね、実家岐阜県の飛騨高山なんですけど、
はい、
そっから東京に出てきた時は、
うん、
結構僕遅れちゃって、その引っ越しが。僕大学進学で上京してきたんですけども、
はいはい、
ちょっとなかなかね、大学の合格状況がうまくいかず、
はいはいはい、
結構あの合格したのが後半の方でして、
はい、
3月の半ばぐらいかな、
決まったの
に、やっとその東京に出れるということが決まりまして、
はいはいはい、
そっから部屋探しだったので、
うん、4月入学だよね。
そうです。もう4月の1日というか、まあ4月から大学生というところだったんで、かなり、ギリギリでしたね。もうほとんど物件もなくて、2週間しかなくて、結局内覧らしい、あ、内見、内覧、
はいはい、
らしいものは2件ぐらいやったか やってないかぐらい。
でもやったんだ。やっただけすごいじゃん。
やりました。で、ただもう全然東京とかわからないので、
うん、
あのいわゆる大学側が用意してくれた、
うん、
大学となんか提携してる物件みたいなのが、
あ、なるほど、
その大学のその校舎の中になんか物件が出てまして、
うん、はい、
まあ、その中から見て、まあ、ここいいかなっていうとこを見せていただくっていうことで、うん、ちょっと東京の西側の方に住んだんですけども、
うん、
お二人は、まあ、ヨヨさんは上京ってことはないか。
そうですね。
ずっと千葉のあたりにいますもんね。
あの、もともと20代中頃までは、うん、平和島の実家に住んでて、
はい、
結婚するときに千葉県の習志野市、うん、幕張本郷の近くに住んだんですよね。
はい、
あそこら辺はあのの実家があって、そのおばあちゃんがアパートやってるんですよ、うん、
はい、
不動産屋さんがすっごい嬉しそうにのおばあちゃんがやってるアパートご案内しますよとか言って 連れてってくれたり、はい、
あ、なんか時代が時代なら
ですね、そうですね、今言っちゃったら結構危険な話ですよね。
そうそうそう、ところがね、あのね、あんまりね、魅力的な物件じゃなかった。
一応ミニは行ったんですね。
ミニは行った、うんうんうん、そうそうそうそう。で、まあ、なんだっけな、ハウスメイトかなんかに借りたのかな、結局は。
うんうんうんうん。
そう、それもやっぱし自分で行って、見て、契約してっていう形ですよね、うん。アプリとかネットとかでは探してなかったですね。あの、うん、それこそ雑誌買いましたもん。
あ、そうか。部屋を借りたり買ったりするのに雑誌を見るんだ。雑誌っていうか、そうそうそうそう。だから情報誌たまに置いてありますよね。なんかコンビニとかだったりとか、うん、住宅情報誌みたいなのが。
うんうんうん、
あ、そうか、紙で見てるんだね。
見てる見てる。それがだって12、3年前の話ですよ。
ああ、コマシーさんは実家のある、
僕はまあ、福島ですけど、
はい。
僕は東京に出てきた時は、それこそネットとかじゃないですよ、本当に。
うんうんうん。
まあ、たまたま僕は友達が東京にいたので、その時。
うんうんうん、
そこにしばらく住ましてもらって、
うん、
で東京でなんか部屋を探したっていう感じですね。
いい
ね、
いい
ね。はい。でそれも別に雑誌ではなくて、僕は結構足で不動産屋に実際行って、
うんうん、
なんか何個かピックアップしてもらった部屋を見て、その中から決めたっていう感じですね。
それやっぱ友達ん家の近くで不動産屋さん探した感じ。
あ、そうですそうです。でそれは多分ちょっと記憶が定かじゃないですけど、おそらく友達が決めた部屋の同じ不動産屋かな、多分紹介してもらって、
なるほど
で、そこで決めたっていう感じですかね。
じゃあ、コマシーさんは不動産屋さんは、その時は1軒だけ行った感じ、
うん、いや、何軒か行った記憶はありますけど、ちょっともうね、うん、古い話なんで、僕も記憶が定かじゃないんですけどね。でも、そんなにでも大量に探した感じではないです。
うんうんうん。ちょっと僕の話に戻るんですけど、はい、僕はその、まあ、上京して最初に住んだところに2年間ほどお世話になりまして、
うんうんうん、
で、まあ、いわゆるお部屋の更新、
うん、
なんかね、賃貸の更新って大体2年おきに来るんですけど、
う
ん、
そうですね。
その更新の時期に、一応別のマンションに移りました。
サッカー協会の近く。
なんで言うの。
もう住んでないんだからいいんじゃないの。
まあいいですけど。
まあ、いわゆるスタジオ本さんですね。
まさにそうですね。
住所が本郷三丁目なので、はい、スタジオ本さんという名前も付けたり、あそこを、探したときはですね、
うん、
まあ、ちょっと住みたい街、なんていうか、秋葉原とかお茶の水エリアにちょっと住みたいなっていうのがあったので、そのお茶の水にある不動産屋さんに行きまして、そこでいろいろこう、なんていうか、お部屋を出してもらうんですけど、
うん、
不動産屋専用の検索システムみたいなのを使って、パソコンで調べてくれるんですよ。
へー。
僕らもあの、なんかホームズとか、
ありますよね。
なんかスーモとか、
はい、
部屋をこうネットでも探せるじゃないですか。
うん、
あれのもっとなんかしっかりしたやつというか、不動産屋さんにしか見えない情報が入った検索システムみたいなのがあるんですね。で僕はここで結構衝撃を受けたんですよ。あの、不動産屋さんっていうのは、
うん、
そのジバで例えば僕が探したお茶の水だったら、お茶の水エリアだけのものを持ってたりとか、
うん、
自分が付き合いのあるマンションオーナー、さん、大家さんとか、うん、そこの物件だけをなんちゅうか紙とかで持ってんのかなと思ったら、
昔そうだったね。
ね、全然今違うんですね。だから、お茶の水にいながら、中野区の物件も探せますし、
はいはいはいはい、
もっと言ったら多分大阪の物件も探せんじゃない。だ僕はずっとその地場のものだけ扱ってると思ったんで、
うん、
お茶の水に住みたかったらお茶の水の不動産屋に行かなきゃいけないと思ってたんですけど、どうもなんかその不動産屋さんが説明してくれるには、
はいはい、
検索システムが出来上がってるんでどこでも紹介できますよっていう、すごいドヤ顔で説明をされたんですけど、
はいはいはい、
されればされるほど、じゃあ俺なんでここ来たんだろうって思うんです。
切ない気持ちになるよな。
じゃあ俺は家から近い不動産屋に行ってそのシステムを、もうなんなら俺にもうパソコン貸せよぐらいな感じで。
なんで。
そうか、飛騨高山のね、不動産屋で。
ああ、もうそれでも多分行けたんじゃないですか、もしかしたら。
可能性はありますよね。
うん。っていうちょっと、っていうか、なんなの不動産屋ってってちょっと思っちゃったんですよ、そこで。
はいはいはい、はい。
で、まあ実際そこのお茶の水のところでいい物件が出まして、まあ予算もちょっとまあ無理しつつも合いまして、
うん、
で、あとまあその後のやり取りっていうのはその不動産屋さんとやるので、
うん、
そこがあのそんなにあの感じが悪いところではなかったので、
うん、
うまくできたんで無事に部屋を借りることはできたんですけど、ちょっとね、そこからずっとモヤモヤしてる感じはあったんです、ずっと。
うんうんうん、
で、まあ物件自体は素晴らしいんでずっと住み続けてたんですけど、まあそれでまたちょっと次引っ越しをするぞっていう、その何年か住んだ後になりまして、うん、
はい。
で、まあやっぱりもう今って引っ越すぞってなったら、うん、皆さんどうやって調べるのかな。もう最初から不動産屋行く人もいるのかもしれないですけど、スーモとか、はいはい、ホームズみたいな、あのネット上である程度の物件を探せるシステムで、うん、なんちゅうかな、当たりをつけてというか、
うん、まあ相場を見たりね。
ヨヨさんはあれですよね、そのいわゆるネットで家探しとかはしたことない？
そうっすね。たまに気がどうかした時に、あの、賃貸探したりとかするときあるけどね、最近でも。
もう何？あの、一人暮らしをしたい
って
こと？う
ん、なんか今、ネガティブな方にしか捉えられなかったけど。
あとでもそれこそあれですよね、あんまり忙しいとなんか会社の近くに 1K とか1ルーム借りちゃいたいとか思っちゃいますよね。
そうそう、それどんだけ楽だろうって思うよね。
ほまじさんも今のとこに住んで随分経つ感じですか？
長いですね。
うん、となると、じゃあそのネットも利用した賃貸探しってのはそんなにしてない？
ヨヨさんじゃないですけど、僕もまあ、僕はまあ今一人暮らしなんで、うん、まあなんとなく更新の時期とか近づくと調べたりとかはしますけどね。ただ実態としてそこから申し込みしたとかっていうのはないですかね。
なんで今多分割とポピュラーな流れでいくと、一発目で不動産屋行っちゃうっていう人もいれば、
うん、
あとはまあスマホだったりパソコンだったりで行きたい物件を先に調べておいて、
うん、
まあ、なんだったらそれをまあプリントアウトなのかメモっていって不動産屋さんに行って、
うん、
これってお宅で紹介できますかとかっていう、まあ聞いたりしつつやっていくと、うん、で昔だったら割とその不動産屋さんの方がこういうのどうですか、うん、ああいうのどうですかって進めてくれたっていうイメージなんですけど、
そう
です
ね、
結構なんていうかこのユーザー側、実際住む側が情報を揃えて、
うん、
行ってなんか最後の手続きだけやってもらうような、
うんうんうん、
なんか役所みたいな感じになってるのかなっていうのが僕の印象なんですよ、最近の不動産屋さん。
なるほどね。
契約業務をやるのに、まあ、いわゆるなんだ、あの宅建の免許みたいなのがいるの、
はいはいはい、
そういうなんか書類を整えてくれる人っていう感じに多分様変わりしてきちゃったんですよ。であれば、
うん、
もうその調べる部分というのを、まあ、ユーザー側にほぼ委ねるだとか、
はいはい、
ユーザー側が今までよりもかなり能動的にその部屋探しをするようにするサービスがあってもいいんじゃないかということで始まってるのがこのノマドというサービスなんですね。前置き長かったね。
長かったね。これはウェブ、スマートフォンアプリ。
そうですね。あの、基本的にはスマートフォンのアプリでやるものなんですけども、うん、で、不動産屋さんのビジネスモデルっていうのは、基本的には、例えば家賃10万円の部屋を、まあ、僕は借りたいとしたら、
うん、
その10万円の部屋いろいろ案内してくれたりとか、紹介してくれたりして、まあ、実際内見とか一緒に行ってくれたりして、
うん、
で、じゃあ僕が気に入りました、契約しますってなった場合、まあ、家賃10万円だったら、大体、まあ、相場としては1ヶ月分の家賃。
うん、
10万だったら10万円をその不動産屋さんにお支払いして、
うん、
まあそれがまあ報酬というか代金という形が多いかと思うんですね。うん、で、まあ場所によっては 50% とかって、
うん。
うん。出したりするチェーン店とかもあるんですけど、
うんうんうん、
このノマドというサービスはですね、いわゆるその賃貸の手数料は0ヶ月です。無料です。
すごいね。
ただ10万の部屋を契約しようが、うん、50万の部屋を契約しようが、
うん、
一切いわゆる仲介手数料っていうのはかからないです、
うんうんうんうん、
で、これなんでかからなくできるかというと、
うん、
このノマドっていうサービスは実は月額制のサービスなんです。
これって、
はい、
契約したら解約すればいいじゃなくって、もしかして住んでる間中ずっとお金取りますよってこと
か？それはかなりえぐいですね。
家賃じゃん。
それはもう家賃だよ。確かに。説明しますと、はい、まあ、最初ちょっと無料の期間とかが2週間の無料期間があるんですけど、うんうんうん、お部屋を探してる間だけ1ヶ月1800円税込み、はい、
これじゃあ2週間以内に決めようと思えば0円で終わらせられる。
この2週間で決めれば0円ですよ。
でも不動産屋の方が2週間中は、あー、これちょっと先出ちゃったんですよっていうこと
で。あのね、だから、そういうイメージでしょ、不動産屋って。そういうのは基本的にないです。あの、
なるほど。
これ月額、1ヶ月あたり1800円なんですけど、
うんうんうん、
これを使っていて、例えばもう、なんとなく引っ越したいなって思ってる人が、とりあえず登録しといて、
うんうんうん、
いい物件が出たら、ポンって決める。で、その1800円でどういうことができるかっていうと、
うん、
自分の希望、うん、を LINE みたいなチャット形式みたいな感じで、
うん、
ここら辺がいいですとか、うん、広さこれぐらいで、はい、家賃これぐらいでってのを送ると、はい、それに見合ったものを向こうから提案してくれるんですね、
うん、
ただお店に行って一緒にこう顔を突き合わせてやるんじゃなくて、うん、基本的にそのチャットベースというか、
はいはいはい、
文字ベースで帰ってくると今結構 LINE とかでも、
うんうん、
あのなんだバイトの情報誌アンみたいな感じのバイト情報誌とかって あれは自動の AI でやってるのかな。
そういえばそうですね、うんうん、LINE でバイト探しができるようになりましたもんね。
そうそうそうそう、なんかわかんないですけど東京駅周辺でバイトみたいにさ送ると、
はいはいはい、
東京駅周辺のバイト情報とかが返ってきたりするんですけど、うん
う
ん、
LINE で家庭崩壊もできるからね。
そうか、いいよセンテンススクリームの話は。
情報が漏れるからな。
漏れるからね。どうなんだ、僕が少なくとも使った時は人力で返してきてました。
あ、ほん
と。はい。なんで本当に不動産屋さんとやり取りするようなことをネットの向こう側で、社員さんたちがパソコンをカタカタやりながら、チャットでサービスをしてくれると。ゆうさん結構今なんかこういうサポート系ってチャット増えてますよね。
あ、見たいですね。なんか、うん、やっぱりでも営業時間ってあるんでしょそれって。
あ、もちろんもちろんあの営業時間の目安はあるんですけど、
はいはいはい、
でも僕が借りた時は、僕実はこのサービス去年使ったんですけど、
うん、
去年つっても、
うん
うんうん、あれか1年ぐらい前か、
はいはい、
僕このサービス1年ぐらい前に使ったんですけど、その時はでも結構遅い時間まで帰ってきましたね。
あ、じゃあきっとあのオフィスに出てきてる時間じゃなくても自分の手元でできちゃったりするのかもしれないね、オペレーターさんのがね。
まあ、ちょっともしかしたら特別なそういう不動産屋さんしか入れない情報とかもあると思うので、まあ、そこから引っ張ってきてるんで、まあ、オフィスに誰かしらいるようにある程度対応できるようにしているのかもしれないんですけど、まあ、多分その時間内で何個もレコメンドをしてくれると。
すごいね、いいサービスだね、うん、
で実は僕が使った時と結構サービス内容が変わってて、
うん、
ざっと説明すると、このまず利用料が1ヶ月間の有効期限のチケットが1800円、
はいはい、
聞いてる人は多分ウェブ見ながら聞いてもらった方が分かりやすいかもしれないですね。
で、うん、そこからいい部屋あったよと、
うん、
この部屋見てみたいんだけどって言った場合は、うん、お部屋の見学をするのにポイントが必要で、
はいはい、
これが960円、
はいはい、
これで3時間までノマドのスタッフが現場に来てくれて、
うん、
一緒に部屋の見学ができると。これ1回に3部屋まで見ることができます、
はいはいはい、
なんでまあ近場でポンポンポンと回れれば3時間っていう縛りっていうよりは多分3件っていう件数が優先されると思うので。
あ、なるほどなるほど、うん、3時間か3件、
うん、の多分短い方というか早く終わる方だと思います、
は
い
は
い
は
い、
なるほど。
でさらに料金がかかるものがあってオプションでね、お部屋の持ち込みっていうのがあるんですよ、
うん、
これ持ち込みってっていう表現がちょっとね分かりづらいんですけど、
部屋を持って歩くんですか。
部屋探してんのにね。
部屋探してんのに、ね、持ってんだったら別に買わなくても済まなくていいんだけど、
う
ん、
ではなくて、
まあ、部屋の持ち込みっていう制度があって、
はい、
スーモとかホームズみたいな、まあ、こちら側で普通にアクセスできる、
はいはい、
普通の方でもアクセスできるサイトで、例えばお茶の水から、徒歩何分で家賃何万円以下でっていうのを探して、うん、あ、これいいなって思ったやつを、
うん、
この物件ノマドさんで扱えますかっていう質問ができると。
はいはいはい、
でこれが1日5件までは追加料金かからずに、
うんうんうんうん、
聞けるんですけど、6件目からは1回あたり24円という。
これも不思議だよね、次の日まで待てばもう1回0件からのカウントなんでしょう。
そうですね、なんでまあこれは、ね、おそらく、まあ、1回にバババババッと10件とか送ってくる人がいたんじゃない。
なるほどね、
うん、そういうのの対策に一応ポイント制を、
あ、まあそうか、10件どころじゃなかったんじゃないですかね。
そうですね、
実態は、うん、
でもね、ここのサービス使えばそのね、紹介してもらったら手数料とかゼロなわけでしょ。そうです、
だから契約から1ヶ月以内に、うん、決まった場合は、本来であれば例えば10万円の物件なら10万円を不動産屋に払うとこなんですけども、うん、1800円の月額利用料と、まあ、見学に行ってればプラス960円ということで、はいはいはい、うん、なんと2760円、3000円でお釣りが来る金額で部屋を借りられてしまうと、うん、
そっか、ほう、手数料を考えると全然安いね。
めちゃくちゃ安いです。
だよね。
ここでいう仲介手数料は敷金礼金とは別ですよね。
とは別です。
ですね、
あのいわゆるなんだろうな、初期費用ってやつですね。うん、部屋を借りるときに出る初期費用っていうのは、だいたい例えば10万円の部屋でいけば、敷金1ヶ月、礼金1ヶ月、
うん、
で前家賃ということで、例えば4月1日から住む場合、4月中の家賃を先に払うとかっていうのが多いんですけど、うんうんうん、その場合だと10万円かける、敷金1ヶ月、礼金1ヶ月、前家賃1ヶ月で3ヶ月、うん、30万円プラス仲介手数料で不動産屋さんに10万円で、うん、40万円払うことが多分一般的に多いとは思うんですけど、
そうですね、
この分から10万円なくなっちゃいます
ってことですよね。
なるほどね。
で、10万円あったら、まあ何、結構できるよねって話ですよ。
新しい家具買えるもんね。
うん。新生活に関する一番お金が必要な時期ですからね。
うん、
確かに今までもその初期費用の中で、仲介手数料を、例えばクレジットカードで払えますとか、分割できますよとか、うん、そういうサービスやる不動産屋さんはあったんですけど、
はいはいはい。
まあ0円ですよ。
すごいね。その分ニトリが潤いそうだ ね。
そうですね。確かに
ね。
とかまあ無印とかいわゆる10万円でなんか揃えれますよみたいなところはかなりねいいかもしれないです ね。そういうところ組めばいいんじゃないかなノマド。
うん。なんかねその後行くのはニトリとかそういうとこだろうからね。
なんか浮いた分でこんだけセット、はいはいはい、ノマドセットとかって出したら面白いかなと思うんですけど。ね、で実は僕が使った1年ちょい前はですね。
はいはい
月額利用料800円。
あ、そんな安かったの。
そして、お部屋の見学は、特にお金かかんなかったです。
あ、好き放題見れたんだ。
うん。で、持ち込みも特にオプションがなくて。
はいはいはい。
まだ、サービスが割と開始したてだったのかな。
うん。
2012年の4月にこのノマドっていうサービス。
はいはい。
は出来上がったんですけども、僕が使ったのが2014年とかだったのかな。
うん。
うん。
で、当時僕はこれ何で知ったかっていうと、
はい。
実は Facebook でした。
へ
え。Facebook の広告で見たような記憶があります。
あ、そう。
うん。
まあ、ホームページの方にもね、Facebook のリンク貼ってありますしね。
そうですね。うん、Facebook 広告が、今ではもうこの Facebook に広告出るのってね、当たり前のようにありますけど、うん、まだ広告ない時代がね、ありましたよね。
うんうん、
そこから広告が、できるようになって、うまくこの Facebook 広告、ソーシャルの広告に、すごく力を入れて会員数を爆発的に増やしたっていうソーシャルのうまく使ったでまあそれを知ってですねちょっと今昔の画像も引っ張り出してきましたがこれ恐ろしいですね23時とかに返信来てますね、うん、当時珍しくてキャプチャーとかを撮ってたりしてたんですが
すげえ、サポートだねこれここまで話してなんなんだけどさ、対応エリアは、
う
ん、
基本的には東京都
一都三県って呼ばれるやつです、ね。
神奈川県、千葉県、埼玉県。あちょっとこれ神奈川と千葉の順番は逆の方がいい？
どっちでもいいよ。大丈夫大丈夫。埼玉より先だったらいいや。
あね。
語弊がある語弊がある。
そうだ。まあ、ウェブサイトには埼玉の方が先に書いてあるね。
やっぱりもう物件数が全然違うんでしょうね。
なるほどね。
なんでまあノマド側のサービス側のビジネスモデルとしてはその月額会員、なんだろうな、不動産屋さんって結局借りてくれる人がいないと全然儲からないわけですよ。
うん、
しかもその人が制約しないとダメなんですね。
うんうんうん、
だから1日に10人来ようが、100人お客さんが来ようが、何件決まったかが収益になるわけですね。
そうだな。
それに比べてこのノマドさんってのは別に一件も決まらなくても、
うん、
月額1800円の人が、
う
ん、例えば1万人登録してたら月1800万円の売り上げになるわけです。
そうか、お金もらうタイミングを早めてるんだね。
そうですね。
なるほど。
だしその決まっても決まらなくても結構不動産屋さんってさっきコマシントさんの話じゃないけど、
うん、
何軒か回ってでもどこでやるかってあるじゃないですか、
まあね、
どこで決めるかって、うん、明確なあれはないけどなんとなく最後ここに来たからここで決めようとか、
うん、
もし3軒回ったら他の2軒は0円なんですよ。なんで他のいわゆる不動産屋さんと比べるともう全然ビジネスモデルが違う。
だね。
うん。で、ただ、いい情報をどんどん流していかないと、
うん、
そこ決まっちゃってますとか、もうちょっとで開くんですけどとか、ダラダラやってると、
うん、
やっぱユーザーもシビアですから、
そうだね。
結構すぐ見限っちゃうわけですよ。なので、まあ、どんどんそのユーザーは離れないようにしっかりサポートはすると。で、やっぱり月額利用料として1800円安くはないよね。
安くはないですね。
ね、ちょっと高いなと思ったけど、うん、でも、仲介手数料取られるぐらいだったら、安いよね。
うんうん、で、僕は実際決めた時は、その時はね、確か1ヶ月間無料なんだったんですよ。最初の頃は。
うんうんうん、
で、実際僕入居するまでに1ヶ月以上かかっちゃったんですね。
うん、
なので、実際にはお金払ってはいます。完全0円では行ってないです。
うんうんうん、
なので当時で言えば1ヶ月以内に契約成立して、
うん、
物件に入った場合、
うんうんうん、
はもう完全0円です。多分今も2週間以内ならそうなんだと思う、
はいはい、
で、例えば1月にいい物件があったと思って1月に契約をするでしょ、
うん、
ただ自分は入るのは4月からだと、
はいはいはい、
という場合は1月2月3月分のお金は取られます。
あ、じゃあ入居までがノマドなのね。
そうです。入居まであくまで契約してる人っていう換算になるので、う
ん、あ、でも部屋は押さえといてくれんだ。
そうですね、そこはあのもうそこから先っていうのはいわゆる普通の不動産契約と一緒なので、
なるほど、
ここは抑えてくれます。なので、僕の場合は、今と値段体系は違いますけど、基本的には流れは一緒で、ホームズとか、スーモで探した物件をこれありますかっていう、いわゆるチャットベースで聞いて、うん、それに対してできますよっていうお話が来たので、3件ぐらい投げたのかな、当時は。3件ぐらい投げて、ご案内できますよって言われたので、実際そのノマドの方と一緒に3件ほど、うん、物件見まして、
うん、
で実際にその中からいいのがあったので、じゃあこれでお願いしますという形で、
うん、
先方の不動産屋さん、管理会社さんだったり大家さんと話していただいて、うん、実際書類のやり取りっていうのはどうしても最後の契約の部分は対面でいかないといけないので、
うん、
一度だけこのサービスを提供していたアセンシャスっていう会社が、うん、不動産屋さんがあるんですけど、
うん、
そこが半蔵門だったかな、半蔵門の実際の店舗に出向いて不動産屋さんの方、アセンシャスさんとやり取りをしました、その場で、
うん、
はいはいはいはい、
契約書書いたりだとか、まあ、ここ書いてくださいねとか、ここが保証人の人に送ってハンコもらってくださいねっていうのをやったので、実質でもその1回しか行ってないかな。
あ、じゃああれだね、その元々の賃貸物件の鍵を持ってる不動産屋さんは一切仲介せず。
そうですね、なので、一応その場所によるんですけど、僕その時3件ぐらい回ったんですけど、
はいはいはい、1
件に関しては、まあ、完全にこれノマドって現地集合なんですよ、
うん、だろうね、
なんかよくある不動産屋さんだと、うん、不動産屋さんに1回来てそこから車で行ったりとか、
そうですよね、
なんかするんですけども、完全に物件前集合なんですよ。
うーん、
アセンシャスさんが事前に物件の鍵を集めといて見せてくれるって感じなんですね。
そうですね、そういう場合もありますし、あ、まあ、そこにいわゆるその管理会社の人が一緒に来て鍵をその場で渡してくれたりすることもありますし、
なるほど、
っていう形で、まあ本当現地集合現地解散、
ユーザーの負担を極力減らしてる感じがするね。
そうですかね、だからまあでも不動産屋側ももうかなり負担ないですよね、
うん、
うん、だってわざわざ車を持つ必要がないですよ、そもそも。
確かに。
であまりにもそのちょっとなんだろうな、東京でもあんまり電車が行きづらい場所、
はいはいはい、
例えばまあ西の方なんとか市とか言われるあたりの辺って、
うんうんうん、
電車で現地集合が厳しい場合とかはなんか例外的にレンタカーを借りたりとかする場合はあるってお話はされてたんですけど、
うん、
まあ、僕の場合は同じ近いエリアで、見たので完全にもう徒歩移動ですねっていう形で何件か効率よく見ると、なんで23個内とかだったらかなり効率的に回れる。でも歩いてる途中ノマドについてお話ししたりとかして、
あ、
でまあこういわゆる完全無料、手数料無料なんて他の不動産屋さんから嫌われたりしないんですかとかって話も聞いたんですけど、ただ不動産屋さんって結局自分でも物件持ってるわけですよ、
はいはい、
直で、
うん、
あの大家さん抱えてたりとか、
うん、
そういうところのとかは余っちゃうと損害になるわけですよ、損害というか収入がゼロになっちゃいますね、
まあ、そう
ですね、人が入ってないと、
うん、
でその時にこのノマドさんに提供すればある程度確実に埋めてくれると、やっぱり会員数がすごい多いので、
ああ、さばいてくれるんだね、
うん、あれだね、ジャパネットみたいなもんかね、
代わりに売ってくれる人、
そう、売れ残ってもある程度の料金で、
はいはいはい、
やってくれたりみたいな感じなのかな、
ジャパネットは仕入れ値を買い叩きますからね
闇だな、なんか
闇ですね、売れますけどね
っていうのがありまして、結構だから同業からも最初こそはって思われたらしいんですけど、
うんうん、
基本的にはあの友好的な感じだったらしいです。やっぱりその担当の方がおっしゃってたのが、今はやっぱりその鍵、
うん、
鍵というものをやっぱりいちいち不動産屋さんから集めてきたりだとか、実際現地から人が来てもらったりだとか、まあ、大家さんが来たりとかで鍵を開けるっていうその人件費がどうしてもかかってしまうと、
うん、
で、まあ、その時もから言ってたのは、やっぱりこのままもしその鍵とかやっぱり人件費かかるようだと部屋の見学っていうのは有料化する可能性はありますよねって話はされてて、まあ実際それで有料化になっちゃったわけですけども、
そう
ですね、うん、やっぱり理想としてはもうなんていうか鍵ボックスなのか、もっとこうスマートフォンを活用してなのか、人がいなくても中を見られるような仕組みを、
はいはい、
うまくやっていく、そしてもっと言うと、まあ、管理会社というかなんだろうな、大家さんとこう個人がもう少し直に触れ合えるようなシステム作りができてもいいんじゃないかっていう、
うん
うんうん、まあ、もちろん自分でね大家業やりたくないって人がこのなんか土地活用とかのためだけにとりあえずなんか場所だけ貸したいよって楽したいって人はいるとは思うんですけど、
うんう
ん、なんかもう少し今仕組み上完全に不動産屋を返すしかないわけですけど、ほとんどで知人の紹介とかでもない限り、それをどうにか壊していけるようなになれば、 間にわざわざ不動産屋いなくてもいいじゃんみたいな話はしてました、
うん、なるほどね、物は考えようだね、うん、面白いね。
だから片やこうやって部屋探して大変な思ってる人もいれば、もう空室続きで大変な大家さんもいるわけですよ、うん、
はいはい、
そこのマッチングが未だにその人を介してのみ、
うん、
不動産屋っていうものを介してのみ行われてるっていうのはなんか違うんじゃないかなって話はされてました。なので今後なんでしょう、あの IoT、
はいはい、
とかみたいに鍵自体に SIM カードが入ったりだとか、
うん、
そういう風になっていった時に何かセキュリティ担保されたものを使って鍵を自動的に開けて内覧できるようなものとか、
うん、
なるほどね、なんかの API 経由で権限を移譲できればいいわけだよね、うん、
でまあ、今実際民泊とかに使う時にね、そういうなんかスマホが鍵になるものとか、
はいはい、
入れてるとこはあるにはあったりとか、後付けで今のいわゆる鍵の上にガチャってつける形でやったりとかっていうものは出てはいるんですけど、まあ、もちろんちょっとねセキュリティ的に今後どうなっていくかっていうのは
まあそうですね、
うん、あると思いますが、でもなんか変な普通のさピッキングで鍵よりは安全なんじゃない？
そうだね、 QR コードとかでねピッて読み込ましてそれが回数制限があったりとかすればいいわけでしょ。
うんうんうん、一定の期間だけ有効になるとかね。
そうそうそうそうそう。
もしそうなっていけば、ここのその今は見学料でいただいている960円っていうのも多分ゼロ、うん、ほぼゼロになっていくんじゃないかなとかって話は出てましたね。うん、とかまあ今後有料化せざるを得ないっていう話は してました当時、
うん
うん。っていうおかげでうちはかなり安上がりに住み替えることができました。なんで当時は結局。その入居までに 1,2 ヶ月かかったのかな、
うんうんう
ん
う
ん、なんで、まあ、800円か2ヶ月分の1600円か、
うんうんうん、
その程度で住めちゃいましたね。びっくりしました。でもしっかりあの書類とかは、うん、もう全部お任せで作っていただいて、
はいはい、
もうこちらはサインするだけ、うんうん、条件だけ見てサインするだけの状態なので、うん、使い勝手としてはいわゆる普通の不動産屋さん僕としてはあまり変わらなかったです。結局もう僕はもうその場で不動産屋さんに紹介されるものよりも自分でずっと調べてたんで、うん、
はいはいはい、
その調べられた物件に住めたので大満足ですし、で面倒くさいやり取り、結局不動産屋さんに行くことは1回しかなかったので、
うんうん、契約の時だけね。
で他の時間例えばあれ結構さ土日とか使って行くじゃないですか。
そうね、
うん、あの時間もいらないし、
うんうんうんうん、
でまああれだったら夜中とかに投げるだけ投げといて、
はいはい、
翌朝来てるとかでも問題ないわけですから。であれさ、もう不動産から、うん、やから来る電話嫌なのよ。
あ、そうなんだ。
仕事中とかでも電話来るわけですよ、まあ、平日当たり前っちゃ当たり前なんだけどさ、はいはい、土日にその見学に行って、
うんうん、
まあ、あんま良くなかったかなと思うと、うん、まあ、何も言わずにフェードアウトみたいなこともあるわけですよ、こ
っち
には。
そうだね。
その時にあの物件いかがでしたでしょうかって電話が来たりとか、
はいはいはいはい、
こんな物件出ましたけどいかがでしょうかみたいな電話が来たりとか、
うんうんうん、
それも鬱陶しいわけですよ。
ああ、うん、コミショだ。
コミショだし、
まああちらはね、まあ仕事だからしょうがないですよね。
うんうんうん、
あともうこれすごい偏見で言いますよ。
はいはい。
もう不動産屋のあのギラギラした感じ嫌なのよ。
わかる。わかる。あれはあの尋常じゃないよね。
まあそれはまあね、不動産屋のその営業担当者ごとにまあノルマがあるわけですよ。
はいはいはいはい。
もちろんこの人によって全然違うと思うんですけど、うん、だからちょっとさそのイメージがあったから。
うん。
ノマドのその方と見学に行くときも、
うん、
なんか、なんだろう、ちょっと、まあ、リーゼントまで行かないけど、ちょっといかつい、ギラギラした感じの。
お前、リーゼントっていつの時代
だよ。わかんないけど、なんかちょっと髪の毛をパキッと決めたような、うん、ちょっといかにも不動産屋みたいな人が来て、押し売りして、ここで行きましょう、ここで行きましょう、みたいな感じで、来るのかな、みたいな、ちょっと勝手に想像しながら行ったら、
はいはい、
もうすっごい物腰の優しい、なんていうか、方がいらっしゃってすげえ安心したの今でも思い出しますけど、いや
なんかすげえ偏見だなと思って
あれだろ、スーツの色はサバのバッテルみたい
で
言って
ましたけど、もうなんかすごいんだよのがイメージしてたんで、やっぱそこでも売り込み本当ないんですよ。野間田さん的には別にここで決めてもらう必要がないので、
うんうん、
伸びれば伸びるほど、
ね、
あのお金が入ってくるので、
なんかみんなウィンウィンになれる感じがしていいね。
そうなんですよ。
野間田としては自分たちの仲介手数料は理屈上存在しないんですよね。
そうですね、
多分月額のところでしか売り上げがもしかすると立ってないかもしれないですよね。
そうですね、うん、でちょっとこれはかなり物件によるんですけど、物件によってはもう全然もうお客さんがつかないと、
まあ、あるでしょうね、
もう飽きまくってる、
うん、
っていう場合に、まあ、まれになのかどれぐらいの割合であるかは知らないんだけど、
うん、
その物件を決めてくれたら契約してくれた場合に、
うんうん、
大家さんの側ですよ、 大家さんの側がありがとうって不動産屋さんに礼金みたいなのを払うんですよ。
はいはい。
でそのも一応収入にはなるんですよ。
ああなるほど、ね、
そうだろうね。営業の代行をしてるわけだからね。
そうそうそうそう。そのなんていうか成功報酬的なもので
。はいはいはい。
っていう場合もあるんで、まあそれも一応一部入ることは入るんだけど、
うん、
ただ普通の不動産屋さんは、
うん、
あ普通っていうかまあ一部の不動産屋さんは、
うん、
そのなんていうかお礼金が、
うん、
多いところを優先して決めたりすることもあるかもしれませんねみたいなことは言ってました。
あ、
ね、例えば10万円の物件でもお客さんから住みたい人から手数料10万円をもらうだけではなくて、
うん、
大家さんからも10万円なのか20万円もらえる物件を優先的に、まあ、最後どっちがいいかとか迷われてる方には、まあ、どっちを紹介するかなっていうのはちょっと人間だからあるかもしれませんね。
そりゃそうだよね。トータルで上がり大きい方がいいわ。
そうですね。だってね、20万もらえる大家さんからもらえたら合計30万の収入になりますからね、不動産屋としては、うん、っていうこともあるよねっていう話を遠回しにされてましたけど、
うんうん、
で実際僕のなんていうか物件の見学に付き合ってくれたのはその社長さんではないんですけど、まあ、このノマドの創業者の方鈴木さんっていう方なんですけど、
うん、
まあ、1983年生まれ、
うん、
なかなか今
若い、
ね、若いですね。
30代中盤ぐらいでしょうか、
うん、
プロフィールがあるんですけど16歳で上京し株式会社ミニミニにアルバイトとして入社、
うんうん、16
歳から不動産屋っていうね。アセンシャスっていうその自分の会社を2008年に立ち上げた段階で、
うん、
32歳の時に立ち上げたんですけど、
うんうん、
その時すでに業界歴16年っていう。
そうだよね。すごいね。ずっともうこの不動産業界だったんだね。
もう不動産業界でずっといた方で、
はいはいはい、
まあその中で結構まあ葛藤というか迷いはあったんでしょうね。
うん、
うん、あのまあ制約してなんぼみたいな業界に迷いがあって、
はいはい、
まあ、それは結構ご自身のブログとかでもかなり書かれてるので、あの興味ある方は読んでいただくといいんですけど、でそれでまあこのアセンシャス立ち上げた後このノマド、もう完全無料、
うん、
手数料完全無料化っていうのを、まあ、目指してノマドを立ち上げて始めて、で実はですねこれ今このアセンシャスって会社は運営してません、ノマド。
はいはいはい。
なんと事業が丸々異端児っていう会社に移りまして。
うん。
で、ノマドはアセンシャスって会社がやってました、昔。
はいはいはい。
で、この異端児ってもう一個会社があるんですけど、
う
ん、ここは実は、ほぼ同じようなサービスを、部屋人とか部屋人プライムっていう似たようなサービスを、
はい
はいはい。
実は同じような時期に始めてまして、
うん。
競合他社だったんですが、
うん。
なんとこの異端児がですね、ノマドを、まあ、吸収というか、
はいはい、
買収なのかな、譲渡という形で、
うん、
この二つが一緒になっちゃいました。
ほうほうほうほう。
で、なりまして、そのノマドの事業部の人ももう社員ごと全部ごっそり異常。
はいはいはい。
なんならこの鈴木さん創業者の社長も異常という。
じゃあ、アセンシャスは
ないんだ。
アセンシャスは今あるのかないのかわかりませんが、ノマドはやってないという状況になってます。
ああ、なるほどね。
うん。異端児ができた時、ああ、なんか似たようなサービスやってるんだなと思って、実は一回これ並ばずで取り上げようかなと思った時があったんですが、
うんうん、
取り上げようかなと思って調べてるうちに、なんと一緒になっちゃうという。
で、時期を逃して今回になった
そうですね。珍事が起きまして、結構僕それで調べてたんですよ。はいはいはい、ネットでその部屋探しに革命を起こす、うん、要は、いわゆるもう不動産って今まで全然、なんだろう、いわゆる IT 革命が浸透しない。業界、むちゃくちゃ古い業界だったのを、こう、なんていうか、IT の力でどうにかしようっていう、取り組みで面白いなと思ったんで、いろんなとこ調べてたんですけど、
うん、
まさかそのうちに一番大手が合併するという謎の事態になりまして、もともと、この異端児がやってたサービスの方はなくなりました。ノマドに吸収。会社としては、異端児が残り、
はいはいはい、
サービスとしてはノマドが残るという。
はいはいはいはい。
で、この創業者の鈴木さんは別に異端児の代表ではないんですね。
代表ではないです。なんかノマド事業の代表みたいな感じ、
ね。ノマド事業の代表ですね。
まあ、お互い何か競合してるうちに、どっかいい点があったんですかね、お互いが。うん、まあ、なので、まあ、かなりこれは今までの不動産屋さんとは違う。
そうだね。
うん。で、かなり今も会員数いて、まあ、延べでしょうけど、2015年の実績で10万人ぐらい利用した。
素晴らしい。
ことがあるらしいです。多分今10万人常にいるってわけではないんでしょうけど。
これなんか部屋決まったのに忘れてずっと会員登録してる人とかいるんじゃないですか、大丈夫かね。
どうなんだろう、それはさすがに。あ、でも基本的にこれポイントをなんか買うような制度になってるんですよ。 仮想通貨的なものを買う感じになってるんで。
じゃあそこは手動で毎月やらないとならないってことなのかな。
おそらく多分追加で買っていく感じにはなると、
ね、勝手に落ちるとかいう恐ろしいシステムじゃないんですね、
うんうんうん、だとは思うので、はい、まあ解約し忘れはないとは思うんですけども、うんうんうん、まあなのでちょっとまあ今2月でいわゆる大学進学とかする方もこれから部屋探したりするのかな。
まあ早い人だともうね探してるかもしれないですし、
ね、転職します、新しく就職します、うん、まあ何かこう家族の関係が変わって何人か多く人が住むようになりますとか、
まあヨーヨーさんみたく部屋を探してる人もいれば、
そうですね、
気が向いた時に気が狂った時にね。でもさ、これ11年に立ち上げて5年間ぐらいで延べ10万人ぐらいが使うってさ、うん、普通の不動産屋さんだったらさ、うん、延べ10万人に対しての営業をするのってどのぐらい時間かかるんだろうね。
そうですよね。
そう考えるとすごい量さばいてんじゃないのっていう気がする、う
ん、だからもちろん登録はしても、うん、その最初の無料期間で終わっちゃう人もいるでしょうし、実際もう部屋決めない人、3ヶ月ぐらい探してみたけど、ね、まあ、違うんだよなと思って決めない人、うん、担当さんと話した時には本当に1年ぐらいずっと部屋を見続けてる人もいるって言ってました。
それっていいかもしんないね、うんうん、
まあ、確かにでも引っ越し引っ越さないにかかわらず部屋ね、ネットとかで見てると面白いは面白いもんね。
もうここでお願いして僕は今のところ何も不利益はなかったですね。普通の不動産屋さんと特に変わりはなく利用できてますので、
うん、これ今トマト屋さんが紹介してることによってなんかノマドポイントが入るとかっていう話にはなってないよね。
入んねえかな。でもね、あそこね、あそこ結構公式アカウントがあって、うん、ツイッターのね、うん、ノマドかみたいなブログを書くと大体 RT してくれるから。
あ、そうなん
だ、うん、多分この配信を RT してくれるかな。
そうだね、
プラスになってくから
タイトルとかにノマドとか入れとけば RT してくれるんじゃないですか。
そうですね、もうなんだったらノマドのアカウント名はアットマーク以下入れとくぐらい
入れとけばいいんじゃないですか。
そうするとやたらRT してくれますので、そういう意味でもうソーシャルの使い方が上手、やっぱり。多分担当さん何回か変わってるとは思うんですけど、
うんうん、
ソーシャルの運用の仕方だったりとか、まあ、ソーシャルに関わらずで、この異端児ってところを合併してからは、うんうんうん、その異端児がもともとやってたノマドに異常統合されちゃったサービスの方は、
うん、
ペア人っていうもうなんかオウンドメディアみたいな感じで、その部屋のことだったりとかに関するいろんな、まあ、メディアになってますね。ブログメディアみたいな感じになってるので、そこでうまく転換して、まあ、今風なことは全部やってますよ。
お、じゃあ情報発信を一生懸命やってたところなんだね、うん、
なのでもう本当若い方におすすめかな。小町さん引っ越し予定ないですか今のとこは。
いや、そんなことはないよ。なんか引っ越しするタイミングがあれば引っ越したいなっていうのはなんかいつもどこか片隅にはあるんですけどね。なんか結構やっぱり労力がかかる。なんか、まあ、今日のそのトータルの話を聞くとこのノマドサービス非常に楽そうでいいなって思いますけどね。まあ、通常だったらそのウェブで見たりとかして結局不動産屋に行ってとかっていう工程を考えるとやっぱりなんか重たいですよね。
ウェブで見てこれいいなと思って不動産屋に行ってないってパターンあるじゃないですか。
そうです、
いわゆる釣り物件ってやつなんですけど、そういうのがないことはないんですけど、うん、それが実際にあるのか嘘なのかっていうのが iPhone 上で分かる、スマホ上で分かるわけですよ、先方から、うん、ここは埋まっちゃってますとか、うん、わざわざ不動産屋まで行ってさ、ないですって言われた時の落胆というか騙された感、うん、すごいじゃないですか、うん、足運んでさ、時間作ってさ、
せっかちになってるなみんなな。
まあみんなもう楽したがってんだよ。
そうだよね、うん、もう何でもリアルタイムの時代だもんね、うん、
家から出たくないもん、
うん、家から出ないで引っ越せんだったら一番いいよね。
ああ、出不足すぎだろ。
なのでぜひ引っ越し控えてますよっていう方はちょっと、まあ、町の不動産屋さんが、ね、やっぱ人と会って決めたいっていう方は、まあ、それはそれでいいとは思うんですけど、
まあね、
うん、
2週間だけチャレンジしてもいいですしね、無料で、
うん、あとしっかり交渉もしてくれます。不動産屋さんが向こうの大家さんに例えば何月から入るように、本当は1月から入らなきゃいけないんだけど2月から入れるようにとか、うんうん、でもここのちょっと敷金もうちょっと下がりませんかとか、礼金下がりませんかとかっていう交渉も言えばやってくれます。
はいはい、
そういうところも別に安かろう悪かろうじゃなくて、うん、一通り不動産屋さんらしいことはお願いしてみて、
うん、
まあ、それでもダメなことっていうのはあると思うので、
まあ、そうですね。
あとは、すべての物件を紹介できるわけではないです。 日本中にある全ての物件、東京にあるから東京中のもの全てができるわけじゃなくて、どうしてもその各地場の不動産屋さんが、うん、そのなんていうかネットワーク、最初に言った不動産システムに登録してないものもある、うん、極秘物件的なものもあるので、うん、そういうものはできないんですけど、大体まあ9割型のものはできます。
うん、
なのでぜひスーモとかで調べてこれどうですかって聞いてみたり、そのノマド側からのレコメンドを待ってみてもいいんじゃないかなとは思います。
うんうん、
ああいいね、メリットもデメリットも全部言ったね、
よかった、
うん、素晴らしい、これで提灯記事だとも言われないしただ言っときますけど、僕は完全に満足してます。満足度非常に高かったです、ま
あね、だからこそ紹介してんですもんね。
そうですね、あと、うんうんうん、まあ、今に比べたらだいぶ安かったしねね、1ヶ月分の金額に比べればもう800円も1800円も誤差だよ、うん、
変わらない変わらない、
本当だね、
うん、と思うとこですので、ぜひ皆さんもし、引っ越すよという方はノマドのサービス見てみてはいかがでしょうか。さあ、この番組では皆様からのメールを募集しております。ああ、何かメール来てるんですけども、また後日多分コマシーさんが華麗に紹介してくれます、
うん、
メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabaz.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabaz.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなどなど、お便りをお待ちしております。ということで、第63回リンゴは踊るされど並ばずでした。お送りしたのはトマト屋と
コマシーと
ヨーヨーでした。
それでは皆さん、
さようなら。
リンゴは踊る。されど並ばず。